さあ暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は二上のホームセンター部スタッフ宮村さんとお電話をつないで詳しくお話を伺っていきます。宮村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回のテーマがですね、冬の静電気を防ごうということで、冬はですね、寒さだけではなく静電気ももう本当多く発生しますよね。あのドアノブなどの金属の部分に触れた瞬間とか、あとセーターを脱ぐときにいきなりこうバチッと火花が飛んで痛みを感じる静電気に悩まれる方は多いと思います。で今回は静電気が発生する仕組み、そして対策をご紹介いただけるということなんですが、宮村さん、まずじゃあ仕組みからご案内してもらってもいいでしょうか。
はい。すべての物質はプラスとマイナスの電気を帯びています。通常はプラスとマイナスのバランスが取れているので静電気を感じることはありません。静電気は摩擦や接触などでバランスが崩れると発生します。冬は皮膚と肌着、衣類などの摩擦で発生しやすくなります。また静電気は湿度が低く乾燥していると電気が流れやすくなる特性があるので、さらに注意が必要です。静電気は不快なだけではなく、ホコリや花粉も吸い寄せるので、衣類や体、髪を汚したり花粉症を悪化させる場合もあります。
そうなんですね。あの静電気ってバチバチっときて痛くて不快っていうだけじゃなくて、ホコリとか花粉とかも吸い寄せてしまう。これは本当に厄介者ですよね。ぜひとも対策したいんですが、この対策には2つのポイントがあるそうで、静電気をためないこと、そして上手に逃がすことだそうですが、これまずためない対策から教えてもらってもいいですか。
はい。室内は加湿器などを利用して乾燥しすぎないようにします。湿度 60% ほどが目安です。
やっぱり乾燥は大敵なんですね。だから加湿器などを利用して空気が乾燥しすぎないように、この時の目安は湿度 60% ということですので、あの湿度計なんかもね、置いておくといいでしょうね。二つ目はどうでしょう。
はい。衣類は静電気が発生しにくい素材の組み合わせがおすすめです。衣類素材はプラスの電気、マイナスの電気を帯びています。同じ電気を帯びた素材の組み合わせは静電気が発生しにくくなります。
ああ、そうなんですね。素材の組み合わせっていうのも大事になってくると。じゃあこれ宮村さん、あのプラス電気を帯びやすい素材ってどういうものがあるんですか。
はい。羊毛、ナイロン、レーヨン、木綿、絹などがあります。
そうなんですか。一方逆にマイナス電気を帯びやすい素材ってどういうものがあるんでしょうね。
はい。ポリエチレン、ポリ塩化ビニール、アクリル、ポリエステルなどです。また、柔軟仕上げ剤を使用すると、繊維同士の摩擦が抑えられるので、静電気の発生がより少なくなります。
なるほど。これプラス電気を帯びやすい素材と、逆にマイナス電気を帯びやすい素材っていうのは覚えておくと、これ静電気を減らす有効な手立てになりそうですね。そして3つ目は何を注意すればいいですか。
はい。肌が乾燥しないように注意することです。乳液やクリームなどで肌の保湿を行いましょう。
なるほど。空気の乾燥だけじゃなくて、やっぱりお肌の乾燥自体にも注意していくってことが大切と、よくわかりました。さあそして2つ目のその逃がす対策なんですけど、これどうすればいいですか。
はい。放電する習慣を身につけましょう。静電気が発生しやすい金属部分を触る前に、金属以外のものに触れて体に溜まった静電気を逃がすことを習慣にするといいでしょう。
なるほど。これも大切ですよね。ぜひとも上手にね、逃がしていってほしいなと思います。あの静電気を抑えるためのグッズなどもですね、様々販売されておりますので、ぜひ皆さんお近くのホームセンター丸に、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコでチェックしてみてください。というわけでこの時間は二上のホームセンター部スタッフ宮村さんに詳しくお話を伺いました。宮村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。